中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院眼科田代久美子主任部長に目の成人病についての話を伺っていこうと思います。田代先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
今日は目の成人病についてのお話を伺えるということなんですが、
はい、
成人病、目にもあるということなんですね。
そうですね、
うん、
はい、もうこの頃なかなか眼科にも80代後半の方とかもたくさん来られます。昔は、はい、80代はあの人すごいって言ってたんですけど、うんうんうん、この頃はもう80歳代の方、90歳代の方、100歳代の方、いっぱい来られますね。
はい、ご長寿、
はい、日本人の平均余命は伸びていて、それに伴って高齢の方でも、まあ、びっくりするほどお元気で、
うん、
車の運転をしたり、
はい、
パソコンを操作したり、
すごい、
はい、いろいろな手続き、家事などを自分でされることが増えています。
はい、
目から入ってくる情報は耳の聴覚、鼻の嗅覚などの五感の中で他の感覚に比べると一番重要で、目の感覚からの情報は全部の感覚の情報の8割を占めると言われています。
はい、大きいな。
そうですね、はい、目が見えないとやっぱり困りますよね。
うん、
もちろん人間の体はどこも大事なのですが、長寿の方が増えた今、目も今までよりさらに、まあ、体が長持ちするんだから目もやっぱり長持ちしてもらう必要があります。
そうですね、成人病と言われると体の部位を、ね、内臓とかのことを考えがちですが、目にも成人病があるということで、今日は目の成人病についていろいろとお伺いしていこうと思います。目の検査って大人になるとなかなか学校みたいにね、検診が少なくなってくるの で、
そうですね、まあ、
目の視力が自分が落ちているのかどうかってなかなかこう確認することも少なくなってきているのではないかなと思うんですけれども、
はい、
視力が落ちる目の病気っていうのにはいろいろあるんですか？
はい、目の成人病の主なものには、
はい、
まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、うん、白内障、緑内障、
うん、はい、
加齢性黄斑変性などがあります。
はい、
白内障、緑内障、加齢性黄斑変性は目の中で起こる場所がそれぞれ違います。
はい、
まずどうやってものが見えるかの説明をしましょう。
お願いします。
人間の目は眼球と言われるように球状、丸い形をしていて、
うん、
中に水やゼリー状のものが入っています。
はい、
で外界の映像は黒目の表面にあるフロントグラスにあたる角膜という透明な膜を通って、黒目の真ん中の瞳孔、瞳の真ん中から目の中に入っていきます。
はい、
そして瞳孔の後ろ、黒目の後ろには水晶体という人間が生まれつき持っているタンパク質でできた透明なレンズがあります。
うん、
水晶体というその透明なレンズによって外の映像は眼球の内張りにあって、物を見るための細胞が並んでいる膜の部分にピントを合わせられて映り込みます。
はい、
特に瞳孔からの映像がまっすぐ映り込むその膜の中心にある、これが加齢性黄斑変性になる黄斑という部分なんですけれども、
はい、
ここは物を見る細胞がたくさん集まっているとても大事な部分なのです。
うん、
映った映像がさらに視神経を通って脳に送られて、その映像が赤い色だ、丸い、リンゴだ、字だ、こういう意味の字だ、誰々さんだ、うん、というのはそれは目ではなくて脳で判断をするので、でも水晶体というからには、うん、10代20代の若い人のものは もう清らかな水の雫のように透明で、まあただだから硬くはなくて柔らかいものなんです。
あ、イメージちょっと違いますね。
はい、うん、それが年齢とともに変化して40代で硬くなってきて、硬くなるとこう膨らんだり縮んだりしなくなるので老眼になって、
はあ、
60代を過ぎると程度の差はあれ透明度が落ちてきます。
はい、
白内障はピントを合わせるためにある水晶体のタンパク質が、まあ、紫外線ですね、うん、紫外線などにさらされてだんだん濁って変色する状態です。
なるほど、この水晶体自体の状態が変わってくることによって、老眼になったりとか白内障になったりというかなるんですね。
その通りです。
じゃあそれぞれちょっとね、今3つの目の病気のことをお話しいただけるので、まずそれぞれ詳しくお話しいただければと思うんですが、まず今教えていただいた水晶体がちょっとこうね濁ってくるという白内障、どんな症状なのか教えてください。
はい、その水晶体の濁りが進んでくると眩しさや霧がかかったような感じが出てきます。
はい、
度数が変わって眼鏡が合わなくなることもあります。さらに進むといくら眼鏡をかけても視力が出なくなってきます。
あの、どのぐらいの速さで進行していくんですか？
それは人によって違います。
はい、
左右の目で進行が違う場合もありますし、何年で見にくくなるかにもすごく個人差があります。
はい、
ゆっくりしか進まないせいで気がつかず、かなり濁っていても年のせいで少し目が弱くなったかなとだけ思ってられる方もいらっしゃいます。
はい、はい、私の周りにも結構白内障ですなんていうようにね、こう言ってらっしゃる方々、聞いたりするんですけど、この白内障って治療はどうやってしていくんですか？
まあ、治療としては点眼薬、目薬がありますけれども、完全に進行を止めたり進んだ白内障を元に戻すほどの効果はありません。
はい、
眼鏡をかけても見にくくて困るようになればやはり手術が必要です。
はあ、私の周りにもいますけど、手術あんまりしたくないなと思われている方いらっしゃいますけども、そういう方多いんではないですか？
そうですね、手術というとやっぱりちょっとね二の足を踏むことが多いのではないかなと思います。はい、特に目はこう脳とかに近いから感覚的に嫌だなって言われる方は多いですね。
はい、
だけど片目は見にくいけれどもう一方はよく見えるから大丈夫と言われる方がありますが、片目では遠近感や立体感が取りにくいなど両目で見るのとは違う状態ですので、
はい、
段差が分かりにくくて足元が危なくなるということもあります。
はい、
やはり放置しない方が良いかもしれません。一度診察を受けて白内障だと診断を受けた、
はい、
まだ手術はいいでしょうと言われた、なのでしばらく眼科行かなかった、
うん、
少しずつ見にくくなったけど白内障が進んだのかなと思っていたら他の病気が出ていたということもあるので、
うん、
白内障で見にくくなったなと思ったらやはりあまり放置しない方がいいと思います。
うん、ちょっと他の病気のこともありえるかもしれないっていうことなんですね。
そうですね、だから白内障だそれだったらいつか手術しようと思って、だけどまだしたくないな、まだしたくないな、でも見にくいなとぐずぐずしている間に他の病気になっているということもあるので、やはりあまり放置しない方がいいと思います。
そうですね、はい、それは手術ということにこだわることなくちょっとか、まあね、先生に見ていただく方がやはりいいですね。
そうですね、
はい、今まあ手術嫌だななんていう言葉も多くね聞かれることもあるんですが、手術っていくつになっても受けられるものですか？
はい、そのあたりはちょっと問題なんですけど、
はい、
まあ年だから手術はもういいと言われていた方がやはり何年か経って手術をされることがあります。
はい、
高齢だからできないということはないのですが、体の不調や認知症などで手術のしにくい状態になることもありますし、何年も見にくい状態を辛抱するよりかは見にくいと思った時には眼科医と相談の上適切な時期に手術をすることをお勧めします。
うん、手術された方の意見でよくね明るくなったっていう言葉をね聞いたりもしますけども、
はい、
これ一度手術を白内障の手術をした後って効果がなくなるということはないんでしょうか？
はい、昔はなんか 白内障の手術の効果が落ちることがあるとか言われる方は意外と多かったんですけれども、はい、そんなことはもちろん医者はそんなことは言わないんですけど、うんうん、患者さんでそういうことを言われる方があったんですけれども、うん、白内障の手術後にまた白内障になるということはこれはありません。
ないということですね。代わってはちょっと緑内障の病についても聞きたいと思うんですが、緑内障もよく聞く病ですよね。
はい、緑内障は白内障のようにみんながなる病気ではありませんが、
はい、
40歳以上では 5% にあると言われています。
うん、
結構多いですよね。
そうですね、
はい、もともと年齢とともに目の神経は少なくなっていくと言われていますが、それよりも早く目の神経が減っていきます。
はい
はい、そして眼圧という目の中の水の圧に密接に関係していて、目の中の水の圧を下げることにより神経の減り具合が抑制される病気です。
これって急に見えなくなるっていうことですか？
いえいえ、昔は急に眼圧が上がり、うん、目が痛くなって急激に視力が悪くなってしまう急性緑内障発作というのがありました。
はい、
それに眼圧が上がって目が重い、光が虹のように見えるなどの症状がある眼圧が高いタイプの緑内障のイメージが緑内障の主なイメージだったのですが、日本人では眼圧が高くない正常眼圧緑内障の方が多いのです。これはゆっくり進みますし、自覚症状はよほど進むまでないので自分で気がつくのは難しく、
うん、
ドックやたまたま他の症状で診察を受けて見つかることが多いのです。
うん、この緑内障はどのように治療していくんですか？
はい、緑内障が見つかると何回か眼圧を測ります。
うん、
それで点眼薬でどれぐらい眼圧を下げたら良いのかの目標値を決めます。
はい、
それから点眼治療を開始します。
うん、
点眼薬には目の中で水が作られるのを抑える薬、目から外へ水が出ていく部分の通りを良くする薬が何種類かあります。
はい、
1種類使う場合もあり、何種類かを組み合わせて使う場合もあります。うん、点眼薬とはいえ喘息や心臓に病気があると使えない薬もありますので、体の病気のことも相談して薬を決めます。
はい、このお薬というのはずっと続けるものですか？
はい、血圧や糖尿病の薬と同じく、うん、効果が切れる前にまた点眼して効果をつなぐ薬なので、忘れずに続けて刺す必要があります。
なるほど。じゃあ定期的に診察も受けるべきということですね。そうですね、
これはもう基本ですね。その後は定期的に視野の検査をします。視野の感度が落ちていく進行の度合いを見て、その方が一生不自由のないレベルの視野視力を保てるようにというのが治療の目標になります。
はい、
一応平均余命まではと考えるのですが、最近のように長寿の方が増えていくとさらに厳しく眼圧のコントロールを考えないといけません。
この緑内障という病は高齢の方だけのものですか？
いえ、少ないとはいえ比較的若い方にもやはりあります。
はい、
若い方で気づかずに治療が遅れると早い時期に不自由を感じるレベルに落ちてしまう可能性があります。
はい、
だから眼鏡を変えるとき、老眼になったとき、あるいは自覚症状がなくても眼科やドックなどで検査を受けることを考えてください。
はい、
そして点眼薬で十分進行が抑えられないときにはレーザーや目の中からの水の流れを良くするような手術を考えます。
うん、緑内障が進むとどんなことが心配になるんでしょうか？
はい、正面から下の視野が悪くなると足元が見にくくなります。
はい、
縦書きの字を見た時に下へたどりにくくなるかもしれません。正面から上の視野が悪くなると車の運転をするとき、横から来た車や歩行者に気を取られると信号を見落とすかもしれません。信号は上にありますから ね、
そうですね、
はい、横の視野が悪くなると今度は上の信号に気を取られると横からの歩行者を見落とすかもしれません、
はい
はい、免許更新の視野の検査は通るかもしれませんが、緑内障で視野が悪くなるとそのような危険が出てきます。
はい、
長年運転をしてこられた方はそれなりの自信を持っておられることが多いと思いますが、このような視野の異常があるときはやはりご自分にはハンディキャップがあるのだと自戒していただきたいと思います。
そうですね、まあ、自らのためでもありますもんね。
はい、
あの緑内障があると使えないお薬がたくさんあるそうですね。
はい、よくあの院外薬局なので、内科から出たお薬が緑内障には使えないって書いてあるんですけどどうしましょうとか言ってこられる方があります。
はい、
はい、緑内障の方は使えないという注意書きのある薬がたくさんあります。
はい、
これは緑内障のある方すべてに使えないということではありませんので、これはあの一定のタイプの緑内障に使えないということで、一般の方、一般の正常眼圧緑内障の方は使えることが多いです。はい、かかりつけの眼科の先生にこのような薬の制限が必要かどうか確認してください。
はい、注意が必要ということですね。はい、さあ、 あの視力が落ちる病のもう一つ、加齢性黄斑変性、こちらも多いんでしょうか。
はい、これは緑内障よりは少ないのですが、
はい、
加齢性黄斑変性は50歳以上では 1% にあると言われています。特に物を見る細胞が集まった眼底の中心の黄斑という部分にいらない異常な血管が生えてきて、これが元で出血や腫れを起こすため字を読むことや見ることによって判断することが難しくなります。
はい、
見ようとするところが見えない、歪むなどの症状が出ます。
はい、
黄斑に起こる病気、この眼底の中心に起こる病気は他にもありますので、この症状すべてが黄斑変性というわけではありませんけどね。はい、
この、 あの加齢性黄斑変性であった場合治療はどうでしょうか。
はい、まずですね、このような症状があると眼底検査、眼底の造影検査、 OCT という断層検査でどのあたりに異常な血管があるかを調べます。
はい、
現在では抗 VEGF 治療といって、腫れや悪い血管を抑える薬を目の中に注射する治療と、場合によっては特殊な薬剤を点滴してその薬剤が集まるところを集中して凝固するようなレーザー治療が併用されます。
はい、
効果が比較的長く続く注射も出てきてはいますが、何回も通院して注射する必要があったり、注射薬が高額であることなど悩ましい問題もあります。
はい、
この病気で落ちた視力を改善するために現在神戸先端医療センターで iPS 細胞を使った治験を行っています。
なるほど。はい、この、 あの加齢性黄斑変性、予防は何かあるでしょうか。
はい、この病気の危険因子としてはいろいろ調べられているんですが、はっきりしているものにやはりタバコがあります。
はい、
タバコはどんな病気にもよくありません。はい、タバコを吸われている方はご家族の受動喫煙もありますので禁煙を考えてください。緑黄色野菜も予防に有効と言われています。日本人は野菜を十分摂っていると言われますが、野菜嫌いの方、年齢とともに小食になった方などには黄斑を保護する働きのあるルテインなどを含むサプリメントも良いかもしれません。
さあ、今日は目の成人病についてのお話を伺っていきましたが、最後に田代先生、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、目はとても大事なのですが、成人では意外に検診の機会が少ないです。目がかすむとか、目がしょぼしょぼするとか、眼鏡を作ろうか、眼鏡を変えようかと思うときには眼科で診察を受けてください。両目では分かりにくい目の異常を見つけるために時々片目ずつつむってチェックするようにもしてください。
今日は目の成人病についてのお話を眼科田代久美子主任部長にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。